Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa, risna nominasang, kyo nisenju kyunen, sigasu ni junananichi ryobiwa, watashi sasiga, ichijikan no nihongo housou wo okuri shimasu. Kyo no bangumi wa nyusu kara hajimari, susuite komenta to Indonesia no samasama na joho, soste Indonesia no ongaku wo okuri shimasu. Soe dewa minasang, mazu wa sasiga wo sutai suru nyusu ga okiki kudasai. Hiki Suzuki, Suhasu Sangsang Nigo Kirohatsu ya webusaito www.foenewsid kara Voice of Indonesia no hoso wo okiki kudasai.
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは、最初のニュースをお聞きください。農業省は、ある地域の唐辛子とシャロットの供給が安定しており、ラマダン時期の消費ニーズを満たすことができることを保証します。農業省のスワンディ氏は、さまざまな唐辛子や玉ねぎの価格の安定供給を報告し、ラマダンとイドルフィトリ2019年をボゴールの園芸局長に歓迎すると発表しました。今年のラマダン時期は、ブラブス、ランジュク、デマク、ロボカンからビマまでに発生する唐辛子とシャロットの収穫と一致するため、唐辛子の価格は通常のままでいられます。それでは次のニュースです。Sri Mulyani Indrawati 財務省は、輸出数開発数およびバイオファーマと様々な国際機関との協力を支援する形で、バンドンにあるバイオファーマのワクチン研究開発施設を見直しました。財務大臣はまた、生産設備の建物や機械設備への投資と生産能力を創業するために使用されたその支援について検討しました。スリムリアニ大臣はインドネシアの輸出金融機関を通じた政府がビオファーマの事業の発展を支援し、特に保険および保険金融施設の提供に関して全面的な支援を提供すると述べました。それでは次のニュースです。ダンシー・ダブル・ケビン・サンジャヤとマーク・ス・ギデオンは21-13、19-21、21-16のスコアで中国からハンチェンカイとゾウ・ハオドンを征服した後、2019年バドミントンアジア選手権の準決勝に成功しました。このように、ギディオンとマークスはまた、2018年の全仏オープンと2018年の中国オープンでの最後の2つの試合を失った後に、カラシューに対する彼らの記録的な試合を2-2に改善しました。準決勝では、ケビンとマークスが日本チームの田村圭吾と園田圭吾と対戦します。現在、準決勝の資格を持っている2人のインドネシア代表があります。そのうちのは、リスキー・アミリア・プラディプタとデラ・デスティアラ・ハリスの女子ダブルチームでした。それでは、最後のニュースです。スリランカ人は家で祈るように頼まれ、教会の中のモスクやミサに来ることはしませんと注意されました。国家情報機関は報復的暴力の恐れの中で可能性のある自動車爆弾攻撃について警告しました。スリランカの主要なイスラム教の宗教団体 アルセイロンジャミアトルウラマは金曜日にイスラム教徒に自宅で祈りしようと促いました。その注意は自分自身と家族を守るためです。そしてマルコム・ランジ枢機卿はまたさらなる数値があるまでは教会で大衆や拘束しないよう白紙に訴えました。イスラム国グループは4月21日日曜日に教会やホテルで自爆テロの責任を推奨しています。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは西ジャワのバンドン市から来ました。西ジャワ州政府は世界で最も裕福な人物であるジェフ・ベゾスが所有するクラウドコンピューティング会社のアマゾンウェブサービスと協力してデータセンター技術を構築し、デジタルショーを実現するための努力をしています。西ジャワ州の知事リドワン・カミルは世界最大の電子ショーと呼びき、技術企業は今年西ジャワ州への投資に関心を示したと述べました。リドワン・カミルによると、アマゾンの投資額は何十億ジャシルピアにも達しました。またアマゾンはアジア太平洋地域のバックボーンとして、西ジャワの3つの地域でデータセンター技術を構築する準備ができています。リドワン・カミルはミレニアル世代と Z 世代を教育するために 4.0 の機関を建設するようアマゾンに依頼しました。アマゾンのデータセンター技術は e コマースビジネスのスタートアップニーズにも対応します。これまでのところ、アジア太平洋地域のデータセンターバックボーンはシンガポールにあります。次のお便りは、西ジャワのボゴルから来ました。インドネシア科学研究所 LIPI の管理下にあるボゴル植物園では、プレスワの多数の新しいタイプの植物が展示されました。植物には、ベゴニア、ゲラニウム、ホヤの3種類があります。リーピの植物園センターの代理、ヘンリアン氏によると、新しい種類の植物の開示は、植物の保全に大きく貢献し、インドネシアの植物種の多様性と、その資源について新たな理解をもたらしました。プライスツアーの活動も、ボゴル植物園を訪問して行われました。最後のお便りはバリのギアニャルから来ました。第5回ウブードフードフェスティバル UFF は2019年4月26日から28日までギアニャル地区のウブで開催されます。このイベントはインドネシア料理を世界中で有名にすることを決心しています。UFF の創設者であり、ディレクターであるジャネット・デネフェは、そのフェスティバルは観光省によって支援されていると述べました。UFF イベントでは100人以上のスピーカーが出席します。このスピーカーたちは、シェフ、料理レシピの作家、料理の専門家、美食活動家、そして、長い間ウブで住んでいるオーストラリアの有名な料理人です。これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日はトーゴが独立を宣言したことから始めます。トーゴはアフリカの西海岸に位置する国です。15世紀にトーゴはポルトガル人によって植民地化され、17世紀から18世紀にかけて奴隷 市場の中心地とされたため、この地域は奴隷海岸として知られています。1858年ドイツはトーゴを植民地化しました。1914年に第一次世界大戦が始まった時、トーゴは2つの地域に分けられました。東はフランスによって支配され、西の地方はイギリスによって支配されていました。1960年4月27日にフランスによって支配されたトーゴの地域は、トーゴ共和国の名の下にその独立を宣言しました。次はインドネシアの啓示の日です。4月27日はインドネシアの啓示司法制度にとって重要な日の一つです。なぜなら、この日に1963年にサハージョ教授が始めた強制案の実現として、刑法に基づく囚人形成の概念が承認されました。さらに、強制システムの実施は強制サービスに関する1995年法律第12号によってますます確立されています。この強制法の存在により、パンチャシラに基づく刑事制度のビジョンを実現するための努力はより容易になります。最後に、アフガニスタンの大統領が死んでしまいました。1978年4月27日、アフガニスタンの大統領のサルダル・モハメド・ダウトは、共産党支持の反政府動力が率いるクーデターで殺害されました。その行動は、アフガニスタンでの政治的混乱の始まりであり、2年以内にソビエト軍の介入をもたらしました。1973年以来、ダウドはアフガニスタンを占領してきました。これもまた、全政府に対するクーデターで行われました。彼が反共産主義者だったので、ソビエト連邦と彼の関係は悪化しました。1978年4月上下に、アフガニスタン共産党の著名な指導者が殺害されたのはダウドの転覆の背景となりました。これで歴史を終わります。Voice of Indonesia。
Jatuh cinta. rasa di situ luasnya kesabaran.
Voice of Indonesia.
Risna no minasan, ima o kiki itadaita uta wa Melimo no Nobagira sa desta. Indonesia yori sekai o todoke siteiru Voice of Indonesia des. Konkai wa Indonesia kunisuite osutai simas.
Voice of Indonesia.
Indonesia kyowa kokuno no gyoso wa kotoshi selamatkan rawa sejahterakan petani. Hoka no na wa sarasi projekto wa suji te 3.7兆ルピアの沼地農業を開発することを計画しています。農業インフラ施設総局は沼を勝利するために 2.5兆ルピアを用意しています。一方、食料作物総局は生産設備の必要性のために 1.2兆ルピアを確保しました。サーゴエディシーは農業生産性向上のためのマッチングプログラムというテーマでの農業ジャーナリストフォーラムの議論で3つの州に焦点を当てた見込み農民の検証プロセスを経て2019年までに40万ヘクタールの土地を開発する目標を設定した。その3つの州は南スマトラ、南カリマンタン、南スラウェシです。サーゴエディシーによるとこのプロジェクトはこの分野で良い結果を示しています。その証拠は南カリマンタン州では農業生産性が1ヘクタールあたり 6.5 トンの乾燥米にまで上がったことです。以前南カリマンタンでの穀物生産は1ヘクタールあたり3トンの乾燥穀物収穫だけでした。この間に食料作物総局は農業生産施設の必要性と指導を扱います。 1.2兆ルピアの予算は収支泥米と肥料および生物 学的肥料を提供するために使用されます。種子の炎上は1ヘクタールあたり80キログラムにも上ります。ドロマイト肥料は1ヘクタールあたり1000キログラム、上層菜肥料は1ヘクタールあたり3リットル、生物肥料は1ヘクタールあたり25キログラムになるでしょう。一方、農業大臣のレディノ・シャムシ教授は、湿地は環境に優しく、火災から安全であるため、このプロジェクトがニューオーダーと比較してうまくいくことができると楽観的であると述べました。レディノ・シャムシは、このプロジェクトは非ビートミネラル同士を利用しているため、100万ヘクタールのピートグラムとは異なると説明しました。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
今お聴きいただいた歌はピジャーのアンタロギーラサでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、パソアネインドネシアです。今回は西スマトラ州のパダン市のブングストルカブンクーの海域に位置するパスンパ半島をご紹介します。5ヘクタールの面積を持つパスンパ半島は、浜辺では海岸に沿って白い砂浜を持って静かな波も持っています。さらにパスンパ半島もまだ維持されている珊瑚礁もあります。落ち着いた雰囲気もこの島のお気に入りのところです。観光客は東海の喧騒から隔離されているようからです。歩くことによって観光客は島の周りの自然の風景を見ることによって彼らの目を楽しむすることができます。それだけではなく、島はまた漁師の避難所と集まりところです。観光客はまた魚の釣りなどの漁業活動を見ることができます。パスンパ半島には観光客をリラックスするさせるためのベンチ、トイレ、いくつかのウォータースポーツの施設、ビーチバレーのフィールド、キャンプの場所、モスクなど非常に充実した様々な施設があります。パスンパ半島では写真を撮ったりシュノーケリングをしたりするだけでなく、島の北側の高さ100メートルの丘を登ることもできます。丘の上からの眺めは本当に忘れられない経験です。パスンパ半島を訪問するには、パスンパ半島への1日ツアーパッケージにブングス地区のビーチ周辺に来ることができます。価格は施設によって異なりますが、20万から35万ルピアぐらいです。リスナーの皆さん、これでパソアネインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
Mengapa senyummu ada di malamku? Mengapa sedihku hilang dan berlalu? Rasa ini datang bersamamu.Cari-cari ku mencari hanya rasa ini.
Ku temukan senyumku
kembali di matamu.
Takkan lagi ku tunggu
pelukan masa lalu.
Lama ku tunggu
kehadiranmu. Cari-cari ku mencari hanya, hanya rasa ini. Lama telah lama tunggu, tunggu datang hari ini. Na 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 na. Biarlah yang lama berlalu,
hati ini kini milikmu.
Cari-cari ku mencari hanya, hanya rasa ini, hati ini.
Voice of Indonesia.
Ima o kiki itadaita uta wa Ben Sihombing to Cinderella no Hati Desta. Indonesia yori sekai e otodoke siteiru Voice of Indonesia des. Sugi wa Indonesia de okotta kyome bukai dekigoto ni suite osutai suru Wanawani no kona des.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ワンナワンニです。今回は Keep in School というアプリをご紹介します。Keep in ATM を成功に実施した後、pendidikan.id は Keep in School という新サービスを実施しました。Keep in は Kios Pintar の略称であり、小学校から高校生を対象としたデジタルベースの学習システムと試験をサポートするサービスです。キピンからの最新のサービス、すなわちキピンスクールは2013年のカリキュラムベースの完全な学校学習教材を提供するスマートフォンまたはタブレット上のダウンロード可能なアプリです。 Keep in School では教育文化省によって出版された何千もの学校の教科書、学校のビデオレッスン、試験の練習、そして読み書きの読み方があります。学校に施設を提供するオンライン模擬試験もあるので、彼らは彼ら自身の毎日のテストとオンラインベースの試験をすることができます。デジタル教育及び学習プロセスまたはリジスクールをサポートすることに加えて、このサービスには他の利点もあります。学校は教科書システムから離れることができ、両方とも主題と試験システムを提供します。これは仕事を効率的にします。毎月の学校のための大きな節約はより環境に優しいです。 Keep in School の存在は学生や教育者のコスト、時間、そしてエネルギーを節約することもできます。 pendidikan.id のサントソ・スラ所長は Keep in School の存在でたくさんの本を持っていたり、本を買ったり、先生の説明から理解できなかった資料があれば混乱したりする必要はないと述べました。さらに学校で宿題、小テスト、中期テストおよび最終学期テストをオンラインで実行できるようにすることもできます。 リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Voice of Indonesia。
Lama sudah tak kulihat kau yang dulu ku mau.Kadang ingat, kadang tidak. Bagaimana dirimu? Kau cantik hari ini, dan aku suka.Aku suka
Voice of Indonesia.
Ku tak pernah merasa diriku sempurna. Ku hanya percaya ku akan menjagamu, menjadikan dirimu jadi bagian hidupku. Ku akan berikanmu segala yang terbaik dan
Voice of Indonesia. Saat
kecil terus menangis. Mengapa ku diam tak berdaya, seolah ini ada pada akhirnya. Beri aku sebuah harapan untuk bisa tetap bertahan.
Voice of Indonesia.
今お聞きいただいた歌はロンボーの顔ちゃんてかりにでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はジャウフディマタデカッディハティというクロンチョン曲をご紹介します。Jauh di mata dekat di hati は Indonesia のオリジナルクロンチョン曲の一つです。この曲は彼の恋人が来ることを絶望し、彼らがした約束を忘れないように願っている人について語っています。この曲は Indonesia の才能ある歌手スカルディによって歌われました。1984年にスカルディはLRE でクロンチョン音楽大会を参加しました。その大会に優勝した後、彼の名前は人気になり続けています。それでは皆さん、最後はスカルディが歌ったジャウフディマタデカッディハティを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
hati.
Voice of Indonesia.
Berpisah lagi.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @foiindonesia。メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。Thank you.